この6章には神殿の建設のことが出ています。一節を見るならば、エジプトの地を出てから480年目の年となるわけですけれども、その時にソロモンは主の家、すなわち神殿の建築に携わっていったわけです。2節のところにはこの神殿の大きさが出てるんですけれども、長さが69キュビット、幅29キュビット、高さ30キュビットであったとあります。1キュビットは44センチですから、長さが26メートルほどということですから、今日ではそう大きな建物ではないかもしれません。しかし、当時としてはもう本当に驚くべきものであったと思われるわけです。この荒野を旅して北イスラエルはモーセによって幕屋が建設されて、そしてそのところにこの契約の箱が置かれて、旅を40年間続けてきたわけですけれども、約束の地に来た時にソロモンはもう幕屋ではなくて、神様が常におられるその神殿を建てるということを計画したわけです。そしてその神殿は、7節を見るならば、この石が切られて、そして組み立てられるということであったわけなんですけれども、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧やいかなる鉄の道具の音も一切神殿の中では聞こえなかったとあるわけです。石切り場で完全にそれが整えられて仕上げられて、そしてその現場ではそれがただもう組み立てられていくということであるわけです。イザヤ書を見ると、あなたの切り出された岩、あなたの掘り出された穴を見よという言葉が出てくるんですけれども、私たちは本当にどこから救われたのか、そしてそのところで神様は私たちをこの整えられる、形作って、そして私たちは組み合わされて神の宮が作られる、今日この神殿はないわけなんですけれども、新約聖書で言うならば、私たち自身が神の宮、神殿であり、私たちのうちに神様は住んでくださっておられる。それは13節のところに、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないという神様の約束があるわけなんです。自分の心の中にこの神様は住んでおられるのか、そのことが重要なことであるわけです。ですから今日私たちはもうもはや旧約聖書の時代のように神殿を建てる必要はない。私たち自身が神の宮、神殿であり、私たちの中に神様は住んでくださる、キリストが私のうちに生きておられるのであると、パウロはあのガラテヤ書の2章20節のところではっきりと証しをしましたけれども、もはや私たちは外面の神殿を建てることなく、私たち自身が神の神殿であり、また神様が私の心の内に生きておられるということを証しするものであるわけです。そしてそのことは12節を見ると、神様はソロモンに語られたわけですけれども、この神殿はもしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私はあなたについてあなたの父ダビデに約束したことを成就しようと、そのように約束をされたわけです。それは つまり私たちを祝福し、そしてその祝福はもう子子孫孫の地に至るまで豊かに与えられるということであるわけです。しかしここにははっきりと神様は、私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むならという条件をつけてくださって おられるわけなんです。神の掟、またその定め、命令とは何なんだろうか。それは神を愛するということと、そしてまた私たちは人を愛する、それがもう神様の定めてくださったもう掟、定め、命令ということの全てということになるわけです。私たちは日々神を愛し、また人を愛するということを私たちは歩んでいるんだろうか、生活しているんだろうか、そのことを点検させていただきたいと思います。それが神様のソロモンに対して約束されたことであるわけです。それを行うならば父ダビデに約束したことを成就しようと、そしてイスラエルを捨てることはしないと約束をされたわけです。私たちは毎日の生活の中に神の掟を本当に心に意識し、また示されたところに従って歩むっていうことをなすものでありたいと思います。そして神殿の内部にはこの施政所が設けられる。その施政所は19節を見ると、主の契約の箱を置くために設けたとあるわけです。そして純金で覆われる。純金というのは混じり気のないもの、それでもって全てが覆われていくということであるわけです。そしてまた24節にはケルブとあるんですけども、このケルブっていうのは天使、一つの天使であり、そしてまたこの契約の箱のそばに置かれて、それを守るっていう、まあ、一つの守護天使であったわけですけれども、それはまた神様は私たちを守ってくださるということの意味があるわけです。私たちは絶えず神の臨在があり、また神の守りの中で生活をすることができる。もはや私たちは神殿を建設する必要はないわけなんですけれども、私たち自身が神の宮であり、私たち自らが整えられて神様のこの愛の中に、恵みの中に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。